QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー。私もアマチュア無線やってるし。ノイズの中でワッチするのがいいなら高いリグがいるよね。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。今日はですね、4月10日第672回の QRL の時間でございます。まあ、すっかりですね、春めいてきましたけれどもね、皆さんの地域いかがでございましょうかね。先週末はね、ちょうどね、花見の見頃だった感じですかね。まあ若干寒い日があったりでですね、なかなかこう、咲き始めで止まったりとかですね、微妙な状況でございましたけどね。まあ私たちは、個人的にはですね、花見を1週間前に行ってしまいましたのでね、あまり咲いてない時に行きましたけどもね、先週末行かれた方はですね、ちょうど良かったんじゃないかなと思いますけどもね、皆さんいかがでしょうかね。まあ春めいてきましてね、まあこのバンドの方もですね、非常にコンディションが良くなってきてるなというのがね、分かっておりますね。50メガあたりもね、 DX はですね、非常によく見えている、まあ FT8 的に言うと見えているという言い方をするんですけれども、まあね、ビッグガンのステーションがですね、いろいろとレポートしてますが、一生懸命ワッチしても全然見えてこないと、そんなような時もありますけれどもね、まあ、南米方面とかですね、北米方面が見えているということでね、早速ワッチをしてみたんですが、全くこう影すら見えないと、呼んでる曲が数曲見えたぐらいでね、はいそんな感じでございました。まあすっかりそういうわけでね、コンディションがね非常に良くて、コンディションがねどういう状況かっていうのを、まあ把握するにはね、やはり受信するのが一番なんですけどもね、いろいろと各バンドの状況とかですね、まあ、クラスターを見たりとか、いろんな情報があるかと思いますけどもね。まあ中にはね、いろんなビーコンが出てましてね、世界各地からビーコンが出てるというようなことで、まあそういったことを使ってですね、バンドのコンディションを把握するというようなこともね、やられてる方がおられるかと思いますけどもね、まあ今日はその辺のお話をこの後ね、させていただきたいなというふうに思います。QRL 第672回、早速スタートいたします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV、
はい、QRV コーナーね、お送りしたいと思いますが、バンドコンディションを把握するということでね、お話を今日したいなというふうに思いますが、まあいろんなね、こうツールもありますしですね、ネットの情報などを見ますと、まあクラスターはじめいろんな状況で開いてるかどうかっていうのはね、わかるんですけど、まあ、実際に受信してみてですね、どんな感じかっていうのは、やはり設備差とかいろいろありますからね。クラスターにこういろいろとレポートが上がっていて、なかなかそういった曲がですね、見えてこない、あるいは受信できないというのはね、なかなか歯がゆい思いをするときは結構ありますけどもね、まあこればかりはしょうがないということでございますが、まあその中でですね、コンディションを把握するということで IBP ビーコンというのはねありますね。これは、まあ世界各国のビーコン局がですね、順番に波を出してですね、同じ形で出すというような方法でですね、 運用しているということで、我が国日本もですね JA2IGY、このコールサインで三重県の方からですね、JAL が運用しているビーコン局ということになるんですけど、こういったところもですね出てきているということなんですけどもね、いろんなですねビーコン、出てますが、1回の送信が7秒間なんですね。でコールサインを打つのに3秒間、そしてその後キャリアが出るんですが、 100W、10W、1W、0.1W ということで、このキャリアがですね1秒ごとに出てどこまで聞こえるかということでね、コンディションの良し悪しも分かってくると思うんですけどね、近隣のビーコン局受信するとね非常に良好に入ってきます。日本の近くですとね、中国ですとかロシアとかこういったところがですね波を出してましてね、世界各国をですね順番に、地球一周をずっと回ってくるということで、おおよそ3分間でですね、一回りするというねことですね。1曲あたり7秒間でねそれぞれ順番で送信してますのでね、そういったようなものなんですが、こういったことがですねスケジュールなどもね時間と含めて全部公表されておりますけども、本当にねこれ世界各国がですね順番にずっとつながれていくんですよね。こういったところをね使ってバンドの開き具合を確認するというのは非常にね有効かと思います。この話題ということでね、先般ちょっと受信をいろいろとしてみたんですけどね、やっぱりね、聞こえる曲聞こえない曲あるんですけどもね、あと時間帯結構これねこまめにずっと受信してみたんですけどね、比較的良好に受信できるのは近隣の周波数にもよりますけどね、近隣の香港のですね VR2B というのがですね非常によく入ってましたしね、その他にもたくさんの曲が出てましてですね、南米方面、南米方面もですね聞こえてきた時もありますが、やはり時間帯とですね、これはもうセオリー通りのですね、このバンドの開き具合周波数帯によっても変わってくるということでございます。周波数は14メガ、18メガ、21メガ、24メガ、28メガというふうに決まっておりましてね、それぞれ周波数決まっておりますんでね、こちらをずっとワッチしてますとどこが聞こえてくるかということでね、アンテナを振ってみたりとかですね、そういうの形でどのぐらい違うかとかですね、いろいろと試せるわけでございますのでね、非常にいいですね。DX のペティションとかですね、相手曲が聞こえている状況でですね、いろいろとこうアンテナ振ったりとかですね、その辺の受信テストをやるという方向もあるんですが、いつね引っ込んでしまうか分かりませんが、ビーコンはもうずっと出てますのでね、24時間ずっと順番に出てるのでね、非常に分かりやすいということでねございますよね。はい、この IBP ビーコンね、これもうずっと前からね、世界各国18カ国18局ですね、これが先ほどの周波数帯で送信しているということなんですけどね、ご利用になってる方がね、意外と少ないのかな、 あまり知られてないってことはないと思うんですけどね、非常に便利なツールの一つということでねございます。でまたこの IBP のですね、運用母体、この本部の方ではこの IBP ビーコンを使ったですね、いろんなツールもですね、アプリケーションとしてですね、出ております。これはですね、NCDXF というね、ノーザンカリフォルニア DX ファンデーションということでね、この NCDXF というサイト、これは英文のサイトなんですが、こちらにビーコンのですね、いろいろな解説が書いてあります。そして運用のね状況とかいろんなことが書いてあるんですけどね、この中にツールとしてですね、この IBP ビーコン使ったですねいろいろなもの、こんなツールもありましてね、 Android とかですね、あとあるいは何て言うんですか、iPhone ですね、こういったものを使ったり、あと PC を使ってですねアプリケーションがいろいろ出てますのでね、これもねなかなか面白いですね。トラッカーもそうですし、いろいろとですね情報をこう見ることができたりとかですね、このビーコンの電波レポートを表示するようなものとか、いろいろね便利なものがありますんでね、ぜひご活用いただきたいなというふうにね思いますけどもね。はい、このね、国際ビーコン、この IBP ビーコン、ぜひね一度受信されてね、いただきたいなというふうにね思います。そしてですね、このビーコン以外にもですね、変わったところのご紹介としては、もう観測用のですね実験局として東京の調布市にある電気通信大学、ここでですね HF 帯の、このビーコンを出しているというねところが実はありまして、でこちらはですね、周波数がですね 5MHz 帯と 8MHz 帯、この2つの周波数帯を使ってですね送信をされているということなんですね。はい、 でこちらのですね、周波数 8.006 そして 5.006 とこの2つの周波数で 200W で送信してるんですね。で総務省の実験試験局という形でね免許されているということで、これだいぶね古くから出ているんですが、これは短波帯の観測用でですね、以前は短波で送信していた JJY の信号を使ってですね観測をしていたんですが、この JJY がですね2001年ですかね停波をしてしまいましたので、それ以降利用するものがなくなりということで、電気通信大学さんの方が JG2XA というコールサインでですねこの実験局を開設して以降送信をしているということなんですね。でこの電波を使ってですね、さまざまな電波のですね測定をずっと行っているということですね。でこちらはですね、送信周波数それぞれ8メガと5メガがありまして、キャリアがずっと出てましてですね、5分ごとに A2 の信号ですね、これを使ってですね、コールサインとそれから、ID ですね、UEC、東京電機大学の略ですね、 HFD ステーションというふうに比較的ゆっくりのですねモルス符号で ID を打つということでございますのでね、こちらもぜひね受信されていただきたいと思いますね。まあ、調布市からこの2つの周波数帯で送信しているということですね。またこれ電離層の観測用ということですからね、確かねこれダイポールで送信してたかな、一度この施設を見に行ったんですけどね、普通に短波帯のエキサイター、これもアマチュア用のですねものを改造してあったのかな、それと、常時送信ということで余力のある送信設備ということで八重洲の VL1000 これをですね使って出力 200W に設定をした上でですね運用しているということでしたね。はい、これ一回施設を見に行ったんですけどもね、はい、ダイポールが確か貼ってあったと思いましたけどね、はい、ぜひね、受信されてください。この西東京市周辺ですとね、非常に近いのでよく受信ができるんですけどね、聞こえるかと思いますんでね、チャレンジしてみていただきたいと思います。そういうわけでですね、いろいろとこの面白い、この波ビーコン、そしていろんなものがね出ておりますのでね、こういったところもですね受信をしながら、コンディションをつかむというのはねちょうど有効な手段かなというふうに思います。JAL の方のビーコンはですね、その他にもこの JA2IGY ね、50メガのビーコン局があったりということで、その他にもたくさん高い周波数の方でもビーコンが出てますのでね、機器の調整とかですね、アンテナの方向調整とか、そういったいろんな部分で使えるかと思いますのでね、ぜひいいチャレンジをして、ね、いただきたいというふうに思います。はい、まだまだね世界のビーコンはね、そしていろんなですね、使えそうな波はたくさんあるんですけど、またそれはですね、別の機会にご紹介をねしていきたいなというふうにね思います。というわけでございまして、本日は IBP ビーコンについてのお話をお送りいたしました。はい、それでは楽曲紹介、させていただきたいと思います。今日はですね、これも結構ね年数も経っちゃったんですね、2000年の4月リリースの、福山雅治のですね桜坂をお送りしたいと思います。これもね今もよく聞かれますけどね、もう25年前なんですね、2000年ということですからね、そんな前かなというふうにね思ったんですけどね、はい、桜坂ね、これはこの沼部駅というこの田園調布の方にねありますけど、この駅の近くにですね中原街道というのがありまして、非常にローカルで申し訳ないんですが、桜坂というところがありましてね、ここをですね、彼本人がですねよく通っていたと、当時住んでたんでしょうかね、そこで、この桜坂にしたというね、そんな、はい、エピソードがあります。この作詞作曲福山さんですからね、はい、この時期ねよく流れてきますよね、大変いい、曲でございますね。今の時期にぴったりの楽曲かなというふうに思います。福山雅治、桜坂お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーお送りしたいと思います。今週はね、結構ねメールいただきましてねありがとうございます。いろいろとねいつもお聞きいただきましてありがとうございます。まず最初はですね、 この方、ですね、以前ね、ご紹介した方でございますね。NN5T の末広さんですね。前回ご紹介した件でね、クシュクラフトのね、お話をちょっとしてましたけども、クシュクラフト MFJ に買収されたのは2000年ちょい以降だったと思いますということでね、ご紹介いただきましてありがとうございました。残念ながらね、5月の17日にビジネスを閉めるということでアナウンスできましたということで、メッセージいただいてね、ちょうどデイトンが始まる日ということだったんですね。はい、これはね、本当残念なお話でございましたよね。まあ皆さんのところにもね、いろいろと MFJ の商品あるかと思うんですけどね、どこかの会社がね継承するとかね、いろいろあったのかなという気もするんですけどね、なかなか素晴らしい商品がたくさん出ておりましたね。はい、アンテナチューナーとかね、結構私はね使ってたんですけどね、今ああいうタイプのねアンテナチューナーが全然ないのでね、ちょっとね困ってましたね。まあそれから、アンテナ調整でねアナライザーとかね、いろいろありまして使ってましたけどね。はい、エピソード的にはですね、クッションクラフトを使い始めてハイゲイン、オリジナルのハイゲイン廃業を宣言した後 MFJ に吸収されましたというコメントねございまして、この50メガの 4LA ヤギ、これをスペアとして買い込んで、いるということらしいんですがね。はい、あとそれと、コンテスターさんが使った THX-DXF さん、これもね TH7 とかですね、このあたりもね、有名でございましたよね。はい、全てこういったものがですね、終了してしまったということでございますね。はい、あ、こちらにも記載されてますね、MFJ といえばアンテナチューナーがありましたということでね、こういう、その結構アンテナチューナーの選択肢がなくなってしまったのも残念ということでね、お書きいただいておりますね。はい、いろいろとありがとうございます。ちょっとねかいつまんでねメッセージご紹介しましたけどもね。はい、まあね、 MFJ を皆さん愛用されていてね、こうなんていうんですかね、いろいろとこうツールとして使った方結構いらっしゃると思うんですけどね、国内でもねこういうタイプのね、ところがあるといいんですけどね。はい、なかなか難しいでしょうかね。まあどちらかというとちょっと 手作り感というと失礼ですけどもね、アマチュア無線的にはね非常にいい感じの仕上がりのね、ものばかりだったんですけどもね、またアンテナ切り替え機とかですね、こうユニークなものがね結構あったなと気がいたしますが、なかなか普通のメーカーがですね出さないようなですねものとかもね出してたんで面白かったんですけどもね、残念でございますが、はい、どうもありがとうございました。ちょっとねいろいろとお書きいただいたんですがね、かいつまんでご紹介しました。またメッセージお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。さあ続きましてはですね、この方もねちょっと長文でいただいてますよ。この方は東久留米近くですね、金谷さん、どうもありがとうございます。自己紹介をね、いただいてたんですが、なかなかねいろいろとどこをねご紹介しようかなというのもあるんですが、この久留米市、東久留米市にはですね昭和51年から住んでおりということで、開局して44年、すごいですね。もう皆さんねベテランの方ばかりになりましたね最近はね。途中仕事の都合で18年ほど、他へ行っておりましたが、10年前に、東久留米に戻ってきて、50メガ440、7メガにも出ていましたということでねございまして、まあ599回記念行事の時にアマチュア無線を始めた経験について質問が出たということでね、はい、この方来られたですかね。しばらく間が空き、手を挙げようとした途端前の人の席が出ました。その人は更新の思い出を語り始め、続くトランシーバーごっこの話でした。BCL の人もいたような気がします。制作の話は誰からも出てませんでした。私はラジオの制作と答えるつもりでいました。冷や水を浴びせることもなかなか発言をやめましたということでね、ありがとうございます。まあ、お近くでございましてね、いろいろと自己紹介いただきましてありがとうございます。また続きをねお送りいただけるということでね、楽しみにしてございますけどもね。はい、まあ確かに599回の時はねいろんな意見出たんですよね。はい、で、まあ、おっしゃる通りその、自作をね楽しまれてる方っていうのもね少なからずいらっしゃってですね、これが好きでずっと無線やってるっていう方もねおられるわけでございましてね、まあいろいろとですね、こう見ますとね、また自作機をこの新たにね、この免許をこう下ろす際にね、なかなかちょっと今までと違ってですね、ちょっと一苦労あったりというようなところもあるんですが、まあせめてね受信機だけでもね自作で楽しみたいとかね、そういうようなところがあるといいですよね。 はい、まあ、私のところにも、自作の受信機がですね3台ほどありまして、今も時々 BCL で使ってるんですけどね、まあ、そこそこの性能出てますしね、逆に言うとこちらの方が聞きやすいなっていう、そんなねところがあったり、自分のオリジナルの機能がねあると使い勝手が良かったりというようなことでね、非常にそのあたり自作ですとね楽しめるんですけどもね、はい、まあ、その他にもマイクの切り替え機とかね、いろんなものを作ってですねアクセサリーとして置いてありますけどもね、はい、そんなね楽しみもあるのがアマチュア無線でございますね。はい、どうもありがとうございます。いろいろとですね自己紹介書いていただきましてありがとうございました。一部ねかいつまんでご紹介させていただきました。またね続きお送りいただけるということなのでね、楽しみにお待ちしております。どうもありがとうございました。またお待ちしております。続きましてはですね、群馬県大浦郡の板倉町のですね吉場さんですね、 J1FAO さん、ありがとうございます。先週ですねご紹介した、先々週か、あの加須市のですね大さんの加須ベースのですね、ご紹介をしたところ、まあ、お近くなんでしょうかね、こう見てきたということでね、はい、ご連絡いただきましてありがとうございました。はい、ね、そしてですね、道の駅渡良瀬、アマチュア無線クラブ、そして加須アマチュア無線クラブ、北川辺アマチュア無線クラブ、埼玉 FB 会の4つの無線クラブ合同で記念局 8J1 加須を運用しましたということでね、これは3月23日までということで、CW やフォン、RTTY、FT8 等国内外延べ、1万145局と更新、すごいですね。当局は普段もっぱらお声掛けの運用ですが、初めて CW はフォンでランニングに挑戦、延べ100局更新、 CW 始めて約6年目パイルの経験を初めてしました。なかなか緊張感、連続2時間のパイルもということでね、その拠点となり当局が所属している道の駅、加須渡良瀬アマチュア無線クラブ加須ベースから直線で 3.5 キロということでございます。そしてなんと無線クラブと同じ建物のフロアにはFM 渡良瀬の スタジオがあるということでねございましてね、はい、ありがとうございます。その他ねちょっとご紹介いただいておりましたがね、ちょっとかいつまんでご紹介しましたけれども、加須の記念局はね、何度か更新させていただきましたので、もしかするとねその中で、オペレートされてる時に更新したかもしれませんね。はい、それと、道の駅渡良瀬のところのスタジオは、何とか拝見しに行ったことがあります。はい。渡良瀬 FM さんですね。ちょうど3つの県の、境目があるところのすぐ近くにしたけどもね。はい。拝見をしておりましてね。はい。素晴らしいとこですよね。そこもね、立派な鉄塔が立っておりまして。最初は、存じ上げないまま、あそこの道の駅に行ったんですが、鉄塔が立ってるんで、なんだこれということでね、でも早速見に行ったというのが初めてでございましてね。その後ですね、FM 関係の仕事の絡みでね、2回ほど行ったかなという感じでございますけどもね、はい、大変ロケーションがいいところでね、また風光明媚なとこでね、いいですよね、はい、はい、ありがとうございます。以前ね、メールを読ませていただきましてね、ステッカーいただいたということでありがとうございました。写真もねいただいておりましてありがとうございます。またねぜひ今度はですね、私どもの方にもね遊びに来ていただきたいなというふうにね思います。吉羽さんねどうもありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。はい、というわけでね本日も59お聞きいただきましてありがとうございました。59コーナー以上でございます。はい、というわけで本日もお聞きいただきましてねありがとうございました。今日はね前半で IBPB コンのねお話しさせていただきましたけどね、結構ねこれいろんなとこ聞こえるんですけど、やっぱり、コンディションによってね聞こえにくいとこがあったりというようなことがあって、この辺がね、聞く時間帯とか、それによってだいぶ変わってきましてね、はい、あとロングパスとかですねその辺のところで変わってくるとかね、いろいろねあって面白いんですけどね、はい、しばらくちょっとハマってしまいそうな感じでございますがね、面白かったです。はい。それと、電気通信大学さんのね、はい。この信号は割と強力に受信できると思いますんでね、はい。時々5分おきぐらいかな、CW の ID がね、聞こえてきますのでね、わかると思いますけどもね、こちらの方もね、ご参考までにね、ワッチされて、いただければというふうにね、思います。まあ、その中で、まあ、この、今日はね、ちょっとご紹介まだ全然してませんでしたけどね、標準電波でね、JJY、これはもう皆さん有名ですけどね、まあ、それ以外のところね、もちろん今、いろいろと出てましてですね、おなじみの、これはね、 この WWV とかね、WWVH というようなところ、こういったところもね、今いろいろと出ておりましてね、これもね、時々受診してますけど、まあ今はやっぱりあの中国からのね、BPM が非常に強いですよね。はい。で、こういったところがですね、受診できたりします。まあ、以前はね、JJY がね、出てましたけど、タンパはなくなってしまいましたんでね、タンパ体のですね、やはりいろいろとこのビーコンとかですね、こういった標準電波とかいろいろまだね、聞こえるところがありますのでね、電波のコンディションの把握をするためにもですね、お聞きになると面白いかなと思いますんでね、ぜひお勧めしたいと思います。さあそしてですね、先ほどメールいただきましたね方でございますが、カゾベースのね、番組お聞きになってね、なんか見に行かれたということでございましてね、はい、そうですか。まあ、カゾ氏はですね、記念曲も出ておりましたし、それから、スタジオがね、道の駅のところにあってですね、アマチュア局があって、で設備もですね、確かガラス越しに見えたのかな、あ、これいろいろあるなっていうのをね、確かね、拝見をした記憶がありますけども、はい、なかなかね、あそこはいい場所でね、川沿いになってるんですけどね、ロケーションがいい場所なのでね、まあ、無線をやるにも非常にいいのかなという感じがね、いたしますね。はい。そして、カゾ市もいるとですね、まあ、もちろんカゾベースの工事でいろいろと何度か行ってたんですけど、近くにね、立派なアンテナを、タワーですね、4本ぐらい、この敷地の中ですかね、田んぼのところに建ててですね、やっておられる大嫁さん、これ有名な方だと思うんですが、ちょっと把握できなかったんですけどね、こういった方がいらっしゃったりとか、非常にアクティブな方がね、多いみたいですね。はい。まあ、今回のカゾベースはね、いろいろとこう使い方をですね、考えておられるようなんでね、さらにアクティブになるような感じがいたしますね。はい、はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。